それでは大変お待たせをいたしました。本日は城原線開通120年記念事業の連続講座にご参加いただきまして誠にありがとうございます。本日の司会進行させていただきます実行委員会の古瀬と言います。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんご存知のように、城原線の前身であります中越鉄道は、明治30年に開通をして、今年では120年になるわけであります。そしてこの中越鉄道は主に砺波地方の地主層の方々が資金を出し合って作られた民営鉄道であります。決して国が作ってくれた鉄道ではないわけであります。連続講座はこの城原線の歴史や地域の産業経済に与えた影響などこれまで3回開催させていただきましたが、今回はその4回目として人が動いた地域が変わったというテーマで、まず最初に砺波山村地域研究所の西野正夫先生よりご講演をいただきます。そして、休憩を挟みまして引き続き、城原氷見線活性化推進協議会事務局の、中川正人さんから行政の立場からも公共交通施策の考え方などをご紹介をいただきたいと思っております。それではまず最初に、西野先生に、城原線の役割はどう変わってきたのかという題でご講演をいただきたいと思っております。西野先生のプロフィールをご紹介をさせていただきますと、西野先生は、筑波大学の 人文学類歴史地理学を専攻され、そして県の公共教員として、現在高岡高校に勤務をされております。それでは西野先生どうかよろしくお願いいたします。
ただいまご紹介いただきました砺波山村地域研究所の西野と言います。よろしくお願いします。紹介いただいたように普段は基本的に高校の教員しておるんですが、高校で大体地理の教員を、しておりまして、普段大体チャイムが鳴って、そして高校生の前で喋るのがずっとパターンになって、今日ちょっと年齢層が違うのでドキドキしてるんですが、またよろしくお願いします。さて、で今日この人が動いた地域が変わったっていう、大テーマの中で城原線の役割はどう変わってきたのかということをテーマに挙げさせていただきました。このテーマ、こういう話がじゃあ何か喋れって言われた時に、何を話しようかなと、いうことを考えた中で、数年前、ちょっと富山で、地理の教員でいっぱい飲んでおりまして、大学の先生とかも来てるところ、城原線もっと本数増えればもっとたくさん飲みに来れるのがいいかなとか言って、喋っとったら富山大学の先生に、西野さん、あんたが酒飲むために城原線公共交通機関があるわけではありませんと、ちょっとダメ出しを食らいまして、じゃあ公共、ちらっといやんか酒飲むために公共交通機関があってもとか思いながら、その時にちらりとその公共交通機関、
それはどんな役割を持ってるのかというのが、ちょっとずっと思っておりまして、今回、こういう機会いただきまして、いろいろ、ちょっと考えてみました。さてそこで公共交通機関ということでなんですが、じゃあ普段学校の授業の中で公共交通機関をどう教えてるんだろうと、鉄道の役割をどう教えてるんだろうと、いうのを、自問いたしまして、で、資料の方にもちょっと別にテストしようというわけではありませんが、付けさせていただきましたが、普段どんな問題を出題してるのかなと、大体どんなものを出題してるかっていうのは、私の立場からいくとセンターテストだったり大学の入試問題なりを、見ながら、こんなようなのが出題されるなと思って、見てるわけで、大体大学 その入試に使う連中とか、我々が思うところをイメージした問題です。多分今パッとお見かけして皆さんの年代ですと、多分鉄道のことを勉強するとなると 何とか線があって何とか線があって何とか線があって覚えましょうということだったと思いますが、最近は高校ではほとんどそれはないですね。で、こういうデータを見てきて、あ、なんか覚えないこといっぱいになったんかというと、そういうわけでもないですね。これちゃんと解けるように、鉄道の役割を考えると解けるように、できておりまして、まあそのまあ、そもそも鉄道って何かって考えれば、あ、まあ、一番最初にできた、あれ？よいしょ。あ、これですね、ストックトン・ダーリン鉄道、ね、これがまあイギリスで、今から200年ほど前に、まあ、190なんですか、200年ほど前に、まあ、イギリスの、まあどちらかというと小さな町、ロンドンでもマンチェスターでもありません。どちらかというと小さな町の、ちょっと内陸の方から海まで、まあ、上花線ほどの長さの鉄道なんですね。で、この鉄道何のためにできたのか、まあ、その後の、マンチェスター・リバプール鉄道と、まあ、こっちは大都会の方ですが、何のためにできたのかというと、基本的にはこれですね。あ、すみません、小さくて見にくいと思うんですが、石炭なんですね。特にストックトン・ダーリントン鉄道に関しては、炭鉱から港まで、まあそもそも鉄、そうなると鉄道とは何ぞやっていうことなんですが、この1825年もずもっと前から、その炭鉱から港までは鉄の線路は引いてあったんですね。で、その上を鉄の輪っかを持った荷車に石炭を積んで馬が引っ張って歩くと。で、この1825年っていうのは、その馬が蒸気機関車に変わった年なんですね。で、まあ、鉄の線路の上を鉄の、車輪を持って走ると抵抗が小さくなるので重たいものが運べると。まあ、そういうことはずっと昔から、それこそローマ時代から、石を運ぶことに、ね、そのようなことは使われ、まあ、鉄ではありませんが使われてたわけでありまして、まあ、1825年に最初に鉄道ができた、まあ、それから5年後マンチェスター・リバプール鉄道という、まあ、非常に有名な鉄道ができた、ともに人を運ぶことよりも石炭、まあ、あるいはマンチェスター・リバプールだと綿花、物を運ぶ、これが鉄道の本来の役割ではないかと考えております。ということはですね、ということは、さあ、資料の方に問題書いてありますが、高校生はこれから何が分かってくれるのかというと、貨物がでかいことあるやつは、石炭や綿花や小麦や、まあ、その他鉄鋼、最近では鉄鉱石ですね、そういう資源がたくさんあるところは資源をたくさん運ばんにあかんので、鉄道、貨物を扱う量が多いんだろうと、まあ、だから ABE は資源がたくさんある国、まあ、この中でいくと、まあ、大体地下資源、地面の中に同じくらいあれば広ければ必ずどっかに資源ありますから、ABE は多分中国とアメリカとインドであるという予想をつけてもらうわけなんですね。まあ、そこら辺は資源が多い少ないはきっちり高校生勉強しろと言ってますんで、鉄道の長さを覚えなくてもちゃんとその資源があるかないかが分かれば、国が広いかどうかが分かれば、貨物の量から見て、これがアメリカ、インド、中国ぐらいに分かると。で、よいしょ。それに面積を加えればですね。すいません。まあ、これもまあ、高校生が何を知っておいてほしいのかっていうと、世界の鉄道なんとか本線という名前を知ってるんじゃなくて、まあ、いろんなとこに使える国の面積であり、人口であり。まあ、テストに出るのはせいぜい20か30の枠しかないもんで、まあ、それくらいは上位ぐらいは覚えましょうぐらいのことは言ってますが、まあ、こういうことを考えると、まあ、アメリカ、中国、ロシアが一番でかいですが、2番目カナダ、3番目アメリカ、4番目中国ですね。まあ、インドは8番目やったかな。まあ、ちょっとぐっとちっちゃくなるもんで、半々これから考えると、E がインドであるというのは導けるということを、勉強しています。すなわち 鉄道の本質とは何ぞやって言われたら、まあ貨物輸送だということを高校生に分かってほしいんですね。じゃあ他どうやって読めってことだけど、まあ旅客に注目しますと、一般的に都市と都市の間の距離が長い、まあこれは簡単には面積が大きいということと、一緒なんですが、でなおかつ豊かな国は、まあ移動の手段として何を使うかというと飛行機使うんですね。豊かな国は飛行機使うし、まあ豊かでない国はまあ鉄道であったり、自動車を使う。まあ自動車、豊かでない国自動車ありませんから、まあ大体あの豊かな国はと離れた都市、都市間交通としては飛行機の、比率が非常に高いですし、まあそうでないと、まあ、鉄道、まあ人口ももちろんあるわけなんですが、を使うと、まあ、いうことから、これ映画アメリカ、あの旅客の人数が極端に少ないですね。アメリカ人旅行大好きなんですが、まあ車、彼ら車大好きで車で移動する人も多いんですが、基本的には都市と都市の距離が長いということで、豊かな彼らは飛行機で移動します。結果として鉄道は極めて少なくなりますね。まあ、あのお隣中国の場合は、まあ、人口も多いですし、まあどうしても飛行機の方、まあ、最近はその LCC などの安いのが増えてきたんで、この統計がそのまま当てはまるわけではないのですが、まああの全体の傾向としてはやはり豊かな国は、広くて豊かな国は飛行機を使うと、まあ豊かでないと鉄道を使う割合が高くなるという傾向があります。でトントントンと、そうなると残りの C と D が、貨物の少ない C と D が日本かイギリスかということなんですが、これは日本とイギリスの、まあ、性格の違い、まあ、人口の違いですね。まあ、人口が多い方が当然旅客多いですから、であと政策の違いですね。まあ、イギリスの方はどっちかというと、ちょっとすみません小さくて見にくいですが、職住近接ということで大都市の郊外にまたそこに、勤務先があり、そこへ人々が移動するという職住近接の都市政策というのが、まあ伝統的なイギリスの、まあ伝統的といいますか、ここ60年ぐらいのイギリスの政策ですし、対して日本の場合は東京や大阪の周りに郊外にベッドタウンを作り、そこから都心へ、郊外線を作って移動すると。まあ我が国のその交通政策、まあそれはあの第二次世界大戦前からもそうですが、都心部へ郊外線を作って、で、周辺部からどんどんどんどん人を都心に集めると。まあそのせいで、まあ東京でも山手線に接続する、まあ私鉄を中心とした郊外線がどんどん伸びて、まあたくさんの人がラッシュアワーを経て、都心へ入っていくと。まあその短距離、大量輸送という形で我が国のその鉄道のもう一つの側面ですね。まあ都市が発達すると、短距離大量輸送と、まあ特に日本の場合はですが、多いですし、さらに1964年ですね、まあ富山、あの北陸にもやっておきましたが、まあ新幹線中距離高速鉄道と、呼ばれる新しいタイプの鉄道ですね、世界にはそういうものはなかったと。1960年代鉄道は斜陽化と言われる中で、あえて高速鉄道にチャレンジした。もちろん長距離に関しては飛行機の方が相変わらず優位ですから、その飛行機との競合する距離です、飛行機と競合しない距離ですね、そういう、新幹線の整備がなされ、まあ、中距離高速誘導という手段を得たと。ということは鉄道が多い、旅客が多い C が日本で、D がイギリスと、まあ、いうふうに解けることになってます。一応今度の試験で出してみようかなと思いながら問題作ってたんですが、まあ、あの鉄道というのはどういうものか、まあ、なんでこんなことを今話しているのかというと、 鉄道とは何なのかと、まあ、いうことでいけば、まあ、19世紀と書きましたが、19世紀からですね、本来的な目的としてはやっぱり貨物を運ぶと。で、その貨物に関しても、まあ、どちらかが安価なものを運ぶんでしょうね。で、さらに20世紀に入ってくると、まあ、この20世紀に入ってくるとと言いますが、まあ、私の専門の分野でいくと都市の発達とともにという言い方をしますが、まあ、大都市って都市が発達するとその周囲の農村部から大都市へ人を集めると。で、大量に人を集める手段として近距離大量輸送の郊外線、まあ、特に日本の場合は私鉄を中心とした放射状鉄道と、まあ、いうのがどんどん整備されて、都心へ都心へと、まあ、人を集めてということになってきますね。ですが20世紀後半にはそこにも書きましたが、自動車や航空機ですね、鉄道の車用化っていうのが非常に、まあ、世界中、日本に限らず世界中大きなテーマになって問題になってくると。ですがですね、ですが20世紀後半から、まあ、現在にかけて鉄道に関してはこれですね、中距離高速輸送と、日本の新幹線が非常に成功したと。だいたい距離からいくと、まあ、当初は300キロと言われてましたが、現在では500キロから800キロくらい、東京と札幌ですね、これがだいたい1000キロあります。東京と福岡、これが1000キロほどあります。で、この中で、まあ、東京と富山は400キロほどあるわけですが、東京札幌、東京福岡だとやっぱり飛行機でっていう需要が非常に大きい、まあ、特に東京札幌に関しましては飛行機がどんどん飛んでて、航空需要ですね、非常にでかいと。まあ、新幹線でもなかなか、まあ、新幹線行って乗り継いでってね、お金もかかるし時間もかかる。ですがかつてどんどん飛んでいた東京仙台便は今ほとんどなくなります。東京と新潟も飛んでましたが今はありません。400キロ圏内は新幹線が独り勝ちですね。だから500キロから800キロぐらいが今競合ゾーンですね。飛行機は時速1000キロほどで飛びますね。新幹線250キロなんでやねんっていうことですが、まあ、新幹線は都心の駅から、まあ、新高岡は郊外にありますが、金沢の駅にしても富山にしても中心部にある駅へ行くと。ビジネスで行くとすると会社を出て近くの東京駅行って新幹線で行ってどっかで降りてすぐ近くの会社へ行くと。これが飛行機で行くと会社から出たら羽田まで行ってと。これでもう1時間近くかかりますね。で、パッと走っててポッと飛び乗るわけにいきませんからね、飛行機は。手続きをしていろいろやって、で、そして確かに日本国内なら1時間半で飛んでいってしまうわけなんですが、そこに現地に着陸してドアが開いたからそっと降りるわけにいかない、いや、むにゃむにゃもたもたしてって。で、しかもその空港っていうのは絶対に都心から離れてあります。でかいしうるさいし、都心に空港はありません。離れてるところから都心まで移動しなきゃいけない。そのトータルの移動時間を考えると、まあ400キロ圏内は新幹線の勝ちですね。それより遠くなると、まあどっこいどっこいっていう、まあ価格を、その後は価格を考えるとやっぱりそれ以降でも新幹線の方強みがどんどん出てきますよね。で、その大成功に注目した各国はですね、まあ、フランスの TGV、ドイツの ICE、インターシティエクスプレスですね、英語風に言うと、都市間高速ってね、まあ、イギリスの HST って、今、日立の電車が走ってますが、ハイスピードトレインという、まあ、さまざまな高速列車を作り始め、で、イタリア、スペイン、などヨーロッパの国々、まあ、ヨーロッパの国々もともと 戦車、あの、線路広いですから、どんどんどんどん新しい回と切り替えていけば、できますので、今はヨーロッパ高速鉄道が一つの大きな流れになっています。まあ、ヨーロッパの場合、今までの飛行機が、ちょっと空港が過密になって、空港ダイヤが守られていないというせいもあるんですが、高速鉄道と、まあ、そもそも1両の、まあ、東海道新幹線は16両編成、まあ、こっち来てるのは 10両ですが、16両編成の中で、まあ、基本的には5席の20列あります。東海道新幹線1車両で1,400人、そこまでいかなかった、1300人だったかな、1700人運べるんですよね。最もたくさん運べるジャンボジェットでも470人ですね。うん、富山空港を飛んでくるのは250人ほどですから、新幹線っていうのは高速で大量に運べる、大量輸送ができる、まあ、そういうこと、まあ、新幹線に限らず、鉄道っていうのは大量に運べるということから、ヨーロッパで、そして、まあ、お隣中国で、まあ、ちょっとやんちゃなあの、ね、失敗した鉄道を埋めちゃったり、まあ、やんちゃなことしてますが、まあ、中国でも韓国でも台湾でも、さらに今安倍さんがインド行ってインドで新幹線を作ろうと、まあ、さまざまなアジアで高速鉄道と、まあ、見直しが進んでいますね。ただし見直しが進んでる、まあ、逆に言うとその今鉄道貨物に関しては先ほど問題でお示ししましたが、今でもとっても重要です。特に石炭、鉄鉱石、小麦、綿花など価格が安くてでかいことあるもの、これを陸上で運ぶのには鉄道以外にコスト合うものは今のところありません。それをトラックで運ぶとものすごい価格になってしまう。で、現在でも貨物輸送は非常に重要な手段で、2つ目に書きました近距離大量輸送ですね。中心性の高い、どうしても都心へ行かなきゃいけない、東京行かなきゃいけない、その周囲勤めに行かなきゃいけないと、近距離大量輸送においてもこれは鉄道に勝るものはないと。で、現在新しい役割ですね、中距離高速輸送っていう新しい役割があって、これも飛行機の役割を凌駕してつ分が、まあ、もちろんじゃあ太平洋を越えていくのかってそんなことはありませんが、まあ、距離的にいくと今400キロから、まあ、500キロから800キロ、きっとそのうち1000キロ近くまでは鉄道の優位な範囲が出てくると思われます。じゃあ上花線はこのどれに該当するかいっていう観点で見ていくとですね、まあ、あの資料の方にもちょっとグラフつけてみました。まあ、中越鉄道の、まあ、ちょっとあの資料の方のあの欄外も書いておきましたが、あの、中越鉄道、そして上花線の旅客、そしてあの貨物の量を富山県統計所というものから取ってきたんですが、ただしちょっとあのデータが、中越鉄道、その後中越線、さらに上花線でちょっと混じってるんで、厳密なデータではありません。まあ、なんとなく傾向は見れるだろうということで、これ持ってきたんですが、まあ、上の方のこちらの方の線が貨物なんですね。で、このちょっとカチカチカチカチと入ってるのが乗客の旅客の、グラフになります。で、もう一目見て、おお、こことここに特徴があるっていうのはもう一目瞭然ですよね。まあ、このちょっと間のところ、第二次大戦中はあのデータ丸日ということではありませんでしたので、ちょっと飛んでおりますが、まあ、中越鉄道においてはここですよね。おお、貨物貨物って、うん、いっぱい来たって。で、もう一つが、ここは旅客ですね。戦後北でいっぱい乗ってたぞというのが分かると思うんですが、まず貨物の方では第二次世界大戦前、 まあ、大正から昭和にかけて、まあ、そこで、まあ、もちろん出てくものとしてはお米ですよね、重要な商品産品として米が鉄道を通じて、運ばれたす。で同時に、入ってくるものとしては肥料ですね、まあ、肥料の中身はまあ、さまざまなあの北海道からの、 あの油かすとか、あ、ニシンですか、あの民具博物館のところにニシン板とかいう大きな板があって、なんだろうと思ってすごいびっくりしたんですが、まあ、ニシン切るものかびっくりしましたが、あのそのニシンであり、あるいはの石灰であり、でもちろん、エネルギーとして石炭ですね、石炭は大量に運び込まれてますが、そういうものを鉄道でと、運ばれています。で、鉄道で運ばれてると、実はこれ最初の あと2回目の講義の時にあったんですが、じゃあ米や肥料は何によって運んどったんがいと。でこれもあの同じく富山県統計所というものをパラパラと見ておりましたら、ちょっと、小舟の数って、あ、船の数が出てたんですね。これあの小舟どんなものを指すのかというと、基本的には、長さが3軒から4軒くらいの、川舟の数です。まあ、ちょっといろいろ定義があって時期時期にあの変わって統計変わるんですけど、まあ、大体の傾向でいくと、ここ1000入れたつもりなんで、どうも普段あの黒板にチョークで授業してるとこういうの作るの苦手なんで申し訳ありませんが、ここですね、ここがあの、ここがあの、中越鉄道ができたところです。まあ、もう明らかですね、これ横に来て、ここからダラダラダラダラダラダラと、中越鉄道ができるとともに川舟の数がもう右肩下がりできれいに下がっていくと。川舟で運んどったものが鉄道へという転換、まあ貨物ですね、貨物の転換がまあ行われたのが、まあ、船から鉄道へというのは非常に明らかなあの変化として見て取れるかと思います。物ができる、社会が変わると、鉄道ができるということから、その後はそれまでの主な輸送手段であった川舟、まあ、それがどんどん減っていく、まあ、それは明らかに見て取れるかと思います。ちなみに、同じように下越線も出た後なんで、下越線、取りちょっとデータグラフにしてみました。まあ、あのこいつはあの、昭和5年昭和初期ですね、まあ、ここら辺昭和初期に下越線たくさん貨物運んでます。まあ、もちろんこれ、小牧ダム の、 あのダム次第ですね。でこれダム次第はあの先ほど の、 あの上花線も、ダム関係の次第やっぱり昭和初期に向けてたくさん運んでいるようでありまして、で小牧ダム以外にも、まあ、上花の方は覚えてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、私ももちろん知りませんが、あの上花駅から、山を越えて、ロープウェイで、セメントをガンガン曽山ダムを作るのに、でそれから椿原とか奥の方へもどんどんどんどんセメントを、上花経由で、まあ、上花線経由で運ばれてた、ようでありますので、まあ、戦前はまあ、戦前は米や肥料、石炭、石灰、綿花、まあ、それにダム建設資材など、まあ、綿花に関しましては紡績業が、まあ、小牧ダムの、作った時に、出てきますので、まあ、そのようなものがたくさん運ばれ、で戦後から高度経済成長にはまあ旅客輸送ですね、まあ、逆に言うとその貨物輸送が戦後には出てぐっと減ったまんまになって、戦前のあれが、まあ、戦後には違うもので輸送されるようになっています。船から鉄道へ変わったと。でその鉄道へ変わったものから貨物に関してはなくなったはずはないんですよね。お米にしても肥料にしても それがまた別の手段で輸送されるようになりだしたと。まあ、その代わり人ですよね、人。人がたくさん、すみません、ちょっと戻りますが、これですね、人がどんどん動くようになってきて、まあ、上花線、まあ、にぎわったわけなんですが、ただし、1965年がピークです。700、まあ、これ、どこからどこまで乗った人ってわけじゃなくて、乗った人っていう数でカウントされてますね。ちょっとその全体の動向わからないんですが、まあ、上半身使った人が740万人いらしたんですが、わずか8年後には半減しています。まあ、逆に増えるのにも10年ほどしかかかってないんですね。まあ、あの65年ピークというか55年ぐらいから一気に倍ほどになって、でそのから10年ほどだったら半分になると、まあ、非常に極端な変動を示しています。で、なんで増えたのかということに関しては、まああの、まあ、よく分かんないんですが、まあ、なんで、まあ、基本的には伏木を中心とした工業地帯の活性化ですね、伏木の方へあるいは高岡へ行く必要があったからですね、高岡や伏木、まあまあ、伏木の工業地帯の活性化など、まあ、もしかしたら高岡の金棒かもしれませんし、まあ、様々な理由で人が増えたということもその理由かと思われますが、まあ、増えますが、増えるんですが、その逆、なんで減ったんだろうって、ね、これもなんかちょっとよくわかんないですが、まあ、モータリゼーションということは考えられるんですが、モータリゼーションだけなんだろうかって、上花線乗る必要がなくなったのかなと、まあ、人口の停滞もあると思うんですが、高岡へ行く必要がなくなった、いや、高岡市役所の方、目の前にたくさんいらっしゃって、この辺の人なんですが、高岡へ行く必要性がなくなったと。まあ、いろんな理由考えられると思います。高岡へ行く必要性というよりも、特に、60年代後半から70年代といいますと、まあ、山村圏的、都並山村圏的に言わせていただければ、農村工業化がどんどん進むとき、高岡へ行かんでもいっぱい工場できるんですね、この周りに。そういう時期と重なっています。まあ、高岡の中心性低下ということを大声で言うのはちょっとはばかられるんですが、まあ、何らかの理由で一気に半減してしまうと。まあ、ただそのままずっと減ってくるわけじゃなくて、新幹線開通後は多分新幹線、あのグラフ見ていただくとキュッと右側の、あの最後の上がってますよね。まあ、あの新幹線開通後の二次利用ではないかと思われます。まあ、あの JR あるいはその、活性化推進協議会の方々いろいろご苦労なされて、その近年のキュッとした上がり、まあ、一つの変化が今またあるのかなと思われるんですが、おっとっとっと、すいません。で、これはあの、ちょっと慌てて2時間ほど前に慌てて作ったグラフで、あのいい加減なんですが、あの、これあの上花線だけそうなのかと思って、氷見線の方のデータもあったんで、見てみました。で、こっちの下の方が上花線です。で、ここが氷見線なんですが、氷見線もやっぱり実は言うと、まあ、似たような状況で、やっぱり高度成長の時にドーッと増えて、で、60年代後半に上花線、氷見線ともに、まあ、ものすごい数になってますが、やっぱり一緒なんですね。10年ほどで半減する、それから10年でまた半減すると、半分半分に、いうことになってます。まあ、どちらかというとまだ上花線の方が変化が緩やかで、氷見線の方がちょっとあの変化が大きいかなという気がしますが、まあ、モータリゼーションということで大抵説明されてますが、それ以外にももしかしたらこれだけ大きな変化があると理由が あるような気がします。まあ、ちょっとそれが何だのかっていうということをここで提示しなきゃいけないんですが、すいませんが、何なんだろうという疑問が分かっただけでありまして、でただしこれ貨物になるとちょっと違うんですね。貨物になると、先ほど上花線、戦前は貨物いっぱいやっとったと、でそれが戦後少なくなったっていうグラフを見ていただきましたが、これちょっとあのこのここが新港線ですね。あの全部中越線ということで、まあ、時計一緒だったんですが、新港線は戦前からそして戦後も大きいんですが、で一番上が氷見線なんですけど、貨物のピークが新港氷見と上花線とは違うんですね。上花線は戦前の多分お米を中心としたものの輸送、そこが中心であったのに対して、新港や氷見の方はもうこれは多分この時代的にいくと明らかに工業製品だと思うんですね。原料と工業製品の輸送と、でピークを迎える、だいたい乗客のピークと一緒ですが、これもやっぱり一気に、下がってしまいます。まあまあこれもモータリゼーションで説明したら、まあ、説明できるかとは思うんですが、まあ、もう一つ貨物に関しましては、富山県のものの作る富山県の産業で作っているものがどんどん変わってきていると。鉄道の輸送が得意なのは安価ででかいことあるものなんですね。で現在は富山県は、まあ、我が国は富山県はですが、どんどん工業製品の付加価値化、高付加価値化が進んで、値段の高い工業製品、まあ、トナミのパナソニックみたいにちっちゃいちっちゃい値段高いものを作ってます。まあ、そうなると鉄道で輸送する必然性が、まあ、なくなってきつつあると。貨物輸送に関しては富山県のその工業が発展すると、それと同時に鉄道で輸送しなくていいものを中心に作るようになってきていると。まあ、そういう大きな変化がこの鉄道貨物のこの大幅な減少につながっていくのではないかと考えられます。まあ、上花線沿線はもっと早い時期から工業製品の付加価値が高まってきたのかもしれませんが、まあ、多分あの パルプ関係ではないかと思うんだ、そこにあるのが、まあ、この後もう2015年までですから、その後統計を出すと上半身がぐっと小さくなると思います。さて、まあ、これからそういう変化を、現在の変化を見た中で、どんな地方役割が地方公共交通機関に求められるのかと、あの富山大学の先生に、あんたが富山で酒飲むために地方公共交通機関があるわけじゃないというふうに言われましたが、じゃあ何のためにどんなものを求めなきゃいけないのかと、ということなんですけど、現在の富山県というか、まあこれ別に富山県に限ったことではありませんが、日本のほとんどが人口減少社会という中にあると。でその中で我が県の特徴として、考えなきゃいけないのはこれですよね。交通ということに関しましては、まあ、運転免許保有率ですね、まあ、ほぼ18歳以上といいますか、大人の中ではもうほぼ 100% に近いと。で自動車保有率も極めて高い、まあ、あのここにいらっしゃる方の中で、もう多分そうだと思うんですが、家に車2台3台あるふーんって、4台あるふーんって、5台あるふーんって、6台ちょっと多いねぐらいで、本当にあの特に砺波地方の 家だと駐車するスペースが家の周りにたくさんありますから、どんどん増えていくっていう。まあ、これはあの私あの職場高岡にあるので高岡の町の先生多いんですが、高岡や新港はそんなに単純に車増えないみたいですね。駐車場の確保っつってちょっと話してもずれるんですね。いや子供がなんかこの間から就職して車買ってとかって、車を買うことだけがあれば別に駐車場なんかあんまり意識しなくても都内の方は済むんですが、車の駐車場とか大変ですねとか言われて、 は？なんで大変なの？とか、街中大変ですね。まあ、街中大変ですが、まあ、上花線の沿線では実はあんまり大変じゃないというか、で、自動車保有率も極めて高いです。全国的にも、だいたい3本指の中ぐらいに入ると。で、これ、高校生よく間違えるんですが、自動車の保有率高いとこ言ったら、公共交通機関がなくて愛想ないとこって言うんですが、まあ確かに公共交通機関がないのとこもあるんですが、実はと自動車の保有率が高いとこは豊かなとこなんですね。これは世界的に見れば明らかですね。先進国と発展途上国と見るとどっちが自動車保有率高いのかって、それは先進国ですね。で、日本の中でも基本的には豊かなところの方が多いんですが、ただし東京、大阪などの自動車の保有コストが高いとこだけは豊かだけど自動車の保有率低いです。まあ例外です。東京と大阪と、まあ、あと神奈川ぐらいは例外なんですが、あとはみんな豊かなとこじゃないと自動車保有率高くないんですね。青森や宮崎より富山県の方がはるかに自動車保有率高いのは、まあ、1人当たりの県民所得考えら当たり前って、まあ、富山県1人当たりの県民所得大体5番から10番くらいの日本の中では極めて豊かな県ですので、まあ、自動車の保有率もそれなりにというかかなり高い。こういう社会、今交通を考えていく中で交通弱者をどうするのかという話題常に出てくるんですが、まあこれに自動運転というのが加わると、うん、本当に交通弱者、高校生は自転車乗れば買えるしとかになると、どこに交通弱者を設定するのか、まあ大体駅行くまでにかなり距離があるっていう、上花線沿線沿いの特徴なんですね。で、基本的には貨物を運ばない。そういう中で何を公共交通機関の目的に役割に、していくのか、まあそれをまあ考えなきゃいけないんですが、まあ我々今ちょっと、書きましたが、高い、まあ私も今こういう車で来てますが、ドアトゥードアの利便性といいます、事業ではこういうふうに教えてますが、非常に便利であると。その便利さを今から元に戻せるのかっていうと、戻せるんならもっと上花線の利用者は増えるんですよね。で、その下ですね、富山県は非常に早くから皆さん免許を持ってらして自動車が普及していると。で、高齢者の方も普通にハンドルを握られます。で、幸いなことに道も広いもんで全然ノープロブレムですね。まあ皆さん運転技術、高い技術を持って、運転されてます。で、これに自動化っていうような技術が加わると、まあちょっと今まで考えてきた公共交通機関とは違う公共交通機関、まあよく教科書的に言えば、高齢者や、若者など交通弱者、彼らの足の確保のために公共交通機関は必要だと。ちょっと中心部から離れたところに買い物に行くのに、買い物難民で交通弱者は必要だと言いますが、そうなのかと。で、それを残すために我々は膨大なコストをこれからかけていけるのかと。人口減少社会っていうのは若者が減る社会です。次の世代のインフラを負担する人間たちが減っていく社会と。そういう中でどこまで公共交通機関のインフラ整備にかけれるのかと。まあ、いろんな話をしていく必要があると思いますが、少なくとも大量輸送っていうことは、だんだん役割が低下してきたのは明らかなんじゃないかと私は考えます。で、そうなると、少量輸送でいいかなっていう。で、都会と田舎、都会の連中を田舎に戻すためにはっていう、まあ戻さなくてもいいのかもしれませんが、都会って一番何感動したって、 自分の生徒に聞くと、先生、駅行ったらいつでも電車来るのがいいでって。まあそうなんですよね。まあ私もあの学生の時ちょっと思いましたが、それがやっぱり高校生感動しますよね。どっか行ったら、うん、大学行ったら、駅行ったらいつでも電車来るって。まあさすがにあの僕高校生の時は汽車を入れとったんですけど、高岡の子はさすがに汽車とは言いませんが、いつでも電車来るって。だからそのいつでもの便利さですね。いつでもの便利さ、数はいいかもしれんけど、いつでもの便利さ、そんなような交通機関、とりあえず駅行ったらちょっと待っとったら15分ほど待っとったら電車来るっていう、そんなような公共交通機関になればいいのかなって言って、近くに例がないかというと、近くに富山県例があるんですね。それが一つが富山ライトレールであり、万葉線でありですね、高岡の、高岡の駅前行くと、パターンダイヤって言いますが、今2時15分ですね、出たばっかりですね、2時00分、15分、30分、45分、00分、15分、30分、45分、夜の遅い時間は00:30になっちゃうんですが、まあ、そういうパターンダイヤで、まあ、なんとなく行ったら必ずあると。しかもパターンダイヤですので、まあ、東京は大阪とたくさん来るわけではありませんが、まあ、とても利用しやすいですね。00分、15分、30分、45分で、これを単純に上花線に当てはめるわけにはいかないと思います。あ、ライトレールも一緒です。ライトレールも00分、15分、30分、45分ですね。もともと富山高専であったライトレール、富山高専であったわけですから、ライトレールの、形、うん、まあヒントになるんではないかと。社会が変わっていく中で、公共交通機関も変わっていく必要があるんじゃないかなと思います。まあ、一つが私の提案としては多頻度少量輸送であり、もう一つがパッと砺波駅、まあ、ハブっていうのはハブ空港とかでよく使うんですが、マングースとハブのあれじゃないんですけど、拠点というような意味に捉えてください。自転車のベアリングのあるところ、あそこのことです、ハブ。ハブ&スポークシステムって言いまして、自転車後輪と前輪にハブがあるじゃない、ハブあってスポークあるじゃないですか。これ、航空業界で考えられたことで、そのハブとハブだけをジャンボジェットみたい、値段の高いでかい飛行機でつなごうと。あと地方都市にはスポークのようにちっちゃい飛行機で行けば安上がるねんかと。まあそのハブでハブ&スポークっていうんですが、今自動車とかでどうしてもそのバスだと細かいところまでぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃ曲がっていく。まあそれをもうちょっと整理したら便利になるんじゃないかということで、都並の駅前でひょこひょこっと見とったら、朝の7時台、そうですね、都並の駅、富山駅が4便、金沢駅が2便、名古屋駅が2便、まあちょっと6時50何分ですが、京都、大阪が1便って、1時間あたりこれ6、7、8、9、9便、バスが出てるんですね。で、しかも高岡を経由するわけでもなく、どこを経由するか、高速で直通でパッパッパッパッって行っちゃうと。で、富山行きほぼいっぱいなんですね、4便あっても。朝の早からぼーっと見とった私もアホですけど、まあ50、まあ上花から来るバスなんですが、上花から上花福の都並へ来て、あとは高速道路で富山へ行くと。まあ50人で4台で200人分の上花線のお客さんがロスしてるわけなんですが、早いし安いんですよこれ。私実は一回乗ったことがあるんですが、まあその必ずしも現代の形に固執すると、うん、大事な機会、これ都並にハブがあると、人物、まあ事業的には人物金情報、それが集まるのがハブだというふうに教えてるんですが、そういうチャンスになりかけてる。これ実は言うと夜も22時以降にこれだけ出てるんですよね。10時以降に4便、 これ出てるってことは入ってくる人もいるんですよね。都並から都会へ行くと同時に都会から都並に来てる。ただこれはぶかにならないなと思ったのが、これに合うバスがないんですよね、在来のバス。まあそこら辺がまさに都並地方らしい高い自動車保有率で、自動車がいっぱい集まって、バスの運行を邪魔するんですが、都並地方らしい、解決法もあるかもしれませんが、都並から都会へこれだけ出てる、都会から都並へ来た人間をがっちり捕まえることもできるのかなと思いながら、時刻表を見ておりました。はい、さて、じゃあ、城花線は120年経ちました。で、貨物をいっぱい運んできました。貨物輸送という役割。そしてその戦後高度経済成長に合わせて旅客の輸送という大きな役割を果たしてきました。でその後、特に1980年代以降、貨物旅客ともに今低迷していると。でかすかにその昨今新幹線の二次交通という役割が出てきたのかなっていう気もしますが、この人口減少社会の中で、インフラを支える人口が減っていく中で、若者が減っていく中で、彼らがの時代になったら、なんとか大変にならないような仕組みで残していってやりたいと。そのためには、どうするのかって答え出ないんですが、持続可能なサステイナブルっていうふうに書きましたが、どうやったら次の世代の連中が負担考えずに、できる公共交通機関できるんだろうかと。それを語り合いが必要ですという程度までしか言えないんですが、こういう機会を持たせていただいて、みんなで語りましょうということを言わせていただけたのはとても嬉しく思っております。最後ご清聴ありがとうございましたということで、私の話はあるんですが、大体普段1時間しか授業しゃべれないもんで1時間以上しゃべれないんですが、ちょっとおまけって言いますか、これ今うちの学校で使っている、帝国書院という会社の地図アップしてきました。多分日本で一番たくさん使われている高校の地図帳なんですが、何見ていただきたいかというと、ここに稲見、庄川、あと津沢がちょっと出ましたが、井の口もありますが、教科書会社も変わってきています。何言いたいのか、かつては鉄道がないと町の名前が表示されなかったんですが、今や教科書会社の方も、これ市町村合併の都合もあるんですが、必ずしもそこに限ってるわけじゃなくて、人口の拠点のあるところにはこういう黒いポイントですが、ポイントを打って名前を残しています。でここら辺が私この小牧ダムの元は庄川生まれで、今稲見の高瀬に住んのって、で高岡へ帰るって、おお都並なんと高岡、関係者だとか一人で喜んでるんですが、この南都市のこの名前なんですよ。なんとここになんとって書いてあって、福光井の口いろいろ書いてくれてるんですね。ちょっとここ見てください。ここに黒部って、黒部市ですね。でも黒部っていう地名ないんですよね。三日市、中心都市は三日市であり、黒部にある高校は知ってらっしゃいます？桜井高校。そうなんですよね、桜井高校。でも桜井高校っても誰もどこにある学校か知らないんですよね。だからどうだこうだというわけではありませんが、その地名がどう残っていくか、どう人々に伝わっていくか、上手に使わないと、黒部はみんな知ってます。日本中の高校生、黒部川とか勉強しますんで、黒部って地名みんな知ってるんですが、桜井高校って黒部市で結びつけれる人間まずいないですね。で、三日市がどこにあるって誰も知らないですね。こういう市町村合併っていうのも社会の大きな変化、人口減少社会の中でいろいろ工夫の一つだと思うんですが、その中で何をどう残していくのか、鉄道に関してもそうですね、社会がどんどん変わっていく、そこで何をどう残すのかっていうのを、やっぱりその 鉄道ありきじゃなくてもうフリーの段階でいろんな話をしていくことが、まあ、大事なんだろうなと思いながら、まあ、原稿を作っていました。だいたい、すみません、学校の先生なので1時間しか喋れませんが、はい、今日はどうもありがとうございました。うん、
西野さん、どうも先生、だいぶどうもありがとうございました。まあ、城原線にどのような役割を持たせるかという一つ の提言といいますか、どういったこれからどうやってやっていけばいいかという一つのベースのこともおっしゃっていただきました。ありがとうございました。もう一度西野先生に拍手をお願いさせていただきます。で、ご質問等は後ほどまとめてお受けしたいと思っておりますので、ここでしばらく5分間くらい休憩をさせていただきたいと思っております。よろしくお願いします。